サークル紹介。昨日に続きまして、聴覚公民館で活動されていらっしゃいます、ちぎり絵の会の皆さん、ご紹介いたします。2日目の今日は、まずはこちらの講師の先生、吉田文子先生にお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
さて、早速ですけれども、こちらのサークルでは皆さん、ちぎり絵をやってらっしゃるということなんですけれども、どのような作品を皆さんはお作りになってらっしゃるんですか？
風景とか花、動物、11月には絵と作成してます、はい、
ちなみに今日は皆さん何を作ってらっしゃるんでしょうか？
花勝負です。
花勝負ということですけれども、本当にとっても綺麗な紫色のこの花勝負、このちぎり絵をやる際には道具は何が必要になるんですか？
そうですね、鉄筆とか、それはカーボンで下絵を描くための鉄筆なんですけども、それと、そうですね、竹串とか、あと筆ですね。そのぐらいですね。
皆さん色紙に今和紙を貼っている状態ですけれども、大体の作品は色紙にお貼りになってらっしゃるんですか？
そうですね、ほとんど色紙です。普通サイズと、それから F4 って言いまして、ちょっと横長の風景などを作る時のサイズと、それから古事記紙と言いまして、カレンダーの中に小さい色紙を入れて作るんですけども、その3種類ですね。
今日は花勝負ということで、紫色の和紙を使ってらっしゃるんですけれども、この和紙も紫の薄い部分があったり、濃い部分があったり、そして白い部分があったりと、すべてが同じ色ではないんですね。
そうですね。昔に比べまして、和紙もちょっと、いろいろなのが出てきまして、ムラのある紙が多くなってきたんですね。それで、場所によって取ると、きれいに、花の感じが出るようになってます。
今日は先生が花びらの型紙まで作ってきてくださっておりますので、その型紙に沿って皆さんはこの和紙を、ね、切ってらっしゃいますけれども、その和紙を切る部分でも本当に変わってきますので、切る作業もとても難しそうですね。
そうですね、ほとんどは手で切っていただいてます。
本当に素敵なお花がね、皆さん出来上がっておりますけれども、吉田先生、こちらを指導される中で何か心がけていらっしゃることというのはございますでしょうか？
そうですね、カラーコピーと白黒の、コピーを用意しまして、あとは型を作ってきます。どなたにでも簡単にできるように、出来上がりがあまり差がつかないように気をつけてます。
今お話にもありましたけれども、先生がこのね、作る手順を詳しく書いてくださった紙やカラーコピーの出来上がった完成のね、お写真もありますので、本当にどなたでも簡単に作ることができるんですね。
そうですね、見学していただければわかると思うんですけども、難しいなって思う方がいらっしゃるんですけども、やってみるとそんなに手順さえ間違えなければできるようになってます。それで糊が失敗した時にまた貼り直しができるように、上から水をちょっと落としていただくと剥がれるようになってますので、何回でもやり直しができるということで安心してできます。
貼り絵用の糊というのはやり直しができるんですね。
そうですね、
それを聞いただけでも安心してね、こちらのサークルに通える方たくさんいらっしゃると思いますけれどもね。さあ、そして先生、こちらのサークルの雰囲気、どのように感じていらっしゃいますか？
そうですね、皆さん楽しんでやられてると思います。
先ほどもため息をついてやってらっしゃる方もね、いましたけれども、今もとっても上手に切ってる作業をね、行っていますけれども、いかがでしょうか？
まあ、根詰めてね、やらないようには言っているんですけども、ちょっとため息をつきながら、一番早いんですよ、あの方が。
そうですね。今は皆さん、花勝負をやってらっしゃるということですけれども、ちなみに先月は何をお作りになったんですか？
先月は、桜の風景を作りました。
桜もとっても綺麗でしょうね。
そうですね、意外と人気でしたね。なんかお友達に差し上げた方もいらっしゃって喜ばれたそうです。
では後ほどね、そのメンバーの方にもお話をお伺いしていきたいと思いますけれども、さあそれではこちらね、まだメンバーを募集しているということですので、ぜひ吉田先生からもラジオをお聞きの市民の皆様に何かメッセージをお願いいたします。
まずは見学していただいて、見ていただくと良さがわかるので、一度お見えになってください。
昔のちぎり絵とはちょっとね、今は違うということですので、ぜひ一度こちらのサークル見学にお越しいただければと思います。まずはこちらの講師でいらっしゃいます吉田文子先生にお話を伺いいたしました。吉田先生、お忙しい中ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
続いては新しいメンバーの方にお話をお伺いしていきたいと思います。恵子さんと恵美子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは恵子さんにお話をお伺いしていきたいんですが、どんなきっかけでこちらにはお張りになったんですか？
候補に載っていまして、なんかちょっと興味があったもので、参加させていただきました。
昨年の6月に新人4名がこちらのサークルにお入りになったということですけれども、一番最初どんな作品を作りになったんですか？
皆さんと同じ新人の方みんなでハイビスカスを作りました。
最初の作品というのはいかがでしたか？
見るに見てもあんまり上手じゃないですね。
そうですか。はい、本日は花菖蒲を皆さんね、作ってらっしゃいますけれども、恵子さんと恵美子さんもすでに完成されておりまして、早いですね、作業がね。
いい先生の教えがいいものでまだまだ実力は伴わないんですけど、頑張っていきたいと思います。
こちらのサークルのいいところ、どんなところを感じてらっしゃいますか？
皆様ね、和気あいあいとしてて、先生がすごくいいので、なんか興味をどんどんどんどんやってみたいなとか、今度はこうしようかなとか、いろいろ教えていただいているので、とてもいいサークルだと思います。
昨年のふるさと祭りにも、では新人さんも作品は出されたんですか？
はい、私はひまわりを出しました。はい、
今年のふるさと祭りではどんな作品を作ろうかっていうのはまだ
考えてないです。今までやった中で自分が気に入ったのを出したいなと思っております。
恵子さんはお作りになった作品はどうされていらっしゃるんですか？
家に飾っております。
ご家族の反応というのはいかがですか？
どうでしょう
そうなんですね。はい、ではお隣にいらっしゃる恵美子さんにもお話をお伺いしていきたいんですが、恵子さんとはご近所ということで、こちらには一緒にお入りになったんですね。
そうです。体験があって、それで一回来てみて楽しかったので、そのまますぐ入会しました。
そうですか。恵美子さんはお作りになった作品というのはどうされていらっしゃいますか？
作ったのはそのまますぐに飾ってますけど、たくさん量が増えてくるとね、飾れないので少しずつ片付けてます。
そうですか。はい、ご家族の反応というのはいかがですか？
いや、反応はあまりないですね
今日も素敵な花菖蒲がね、出来上がりましたけれども、はい、ご自身の出来具合というのはいかがでしょうか？
いやいや、まだまだです。なんか形がうまくいかないし、難しいですね。
難しい点は形ですか？やはり
切るときにうまくこう先生の線に沿って切れないんですね。だから貼るときにもやっぱり形が少しずつ変わってきちゃって、
手でちぎるというのも本当に大変な作業ですね。
です。だからもう爪が真っ黒になってくる。爪でこう切っていくんですけど、それがなかなか難しいです。
難しい。では来月の作品作りもぜひお二人とも楽しんでいただければと思います。恵子さんと恵美子さんにお話を伺いいたしました。作業中にありがとうございました。